こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントになればとても嬉しく思っています。ということで本日は第196回目の放送となります。本日のテーマです。恵方巻きに願いを、海苔巻きの具の話ということで、本日はですねリスナーさんからリクエストをいただいているので、まずご紹介していきたいと思います。東京都 A さん、いつも楽しく拝聴しています。夕飯を作りながら拝聴しています。もうすぐ節分ですが、今年は恵方巻きを作ってみようと思っています。おすすめの中身がありましたら教えてください。これからも放送を楽しみにしています、ということでお寄せいただきました。A さんありがとうございます。さあ、ということでですね、この収録をしていますのが2月の1日、ね、新しい月になりましたけれども、節分に、のり巻きを食べて、幸を願う恵方巻きっていうのがね、もうここ数年全国的に、もう食の行事というふうにもなってきたんじゃないかなと思うんですよね。で、そののり巻き、太巻きもですね、買われる方もいらっしゃれば、そしてお作りになる方もいらっしゃるかなって思うので、今日はですねそののり巻きの具についてお話をしていきたいと思います。まず最初に、恵方巻きってね、何だろうっていうこと、まあ、知ってらっしゃる方も多いかなとは思うんですが、ざっと、お話ししますとですね、これもともとね関西の方で、すごく行事として、やっていた行事食かなと思うんです。で、余談になりますけど、私ね今から20年ぐらい前に大阪にですね6年ぐらい住んでたんですね。で、そこで仕事もしてたんですけれども、その時にですね関東から移りまして、あ、この節分ってすごい海苔巻きみんな食べるんだみたいな感じのね、恵方巻きの衝撃っていうのがね20年ぐらい前にあったんですよね。それで、暮らしてる間は、こうやって行事食としてみんないただくんだなっていうふうに、食べるんだなっていうふうに思ってたんですけど、その後ですねまた関東の方に、来ましてね、暮らしてて、もしばらくは恵方巻きって本当に関西の食文化だったんだなっていうふうに思ってたんですが、もうコンビニエンスストアがですね、もう本当に節分に恵方巻きをっていうようなことをお知らせをしだしてからというものですね、あっという間に全国の本当にバレンタインに勝るとも劣らない食の行事になってきたかなという印象がありますね。で、まず、恵方巻きっていうものなんですけれども、お作法といいますかね、こんな風にいただくっていうことをざっとご紹介していきますと、まずですね、いただくのが節分の夜、で翌日が立春なんですけれども、立春の前日ですね、節分の夜にその年の恵方を向いて、一人一本の太巻き寿司を言葉を発せずに願いを込めながら一本食べきるっていうのがね、もともとの、お作法といいますか食べ方なんですよね。で、太巻きっていうと、ちょっとこう切った方が食べやすいなっていうふうに思うんですけれども、でもそこはですねやっぱりこう願いを込めながらそれをこう飲み込んで、叶えていくみたいなところも多分あるんじゃないかと思うんですが、一人一本ね、もう本当に丸かじり丸かぶりするっていうことで、関西に行った時はね本当に恵方巻きというよりは丸かぶり寿司っていうことでよく聞いていたお寿司でございます。で、そのお寿司の具材っていうものがね、どんなものがいいのかっていう話なんですけど、これ調べていってもですね、特にルールっていうのはなさそうではあるんですが、調べた中にですね、ウェブサイトのね、これはオールアバウトですね、オールアバウトの、暮らしの歳時記ガイドの三浦康子さんという方が書いていらっしゃる、記事がねとても分かりやすくまとめてくださっているので、その記事の中から抜粋してですね、具についてのお話を少しご紹介共有させていただきたいと思います。一般的な具材の意味っていうことでですね、七福神にあやかって7種類の具が入った太巻きっていうのがやっぱりねいいとされていますというようなご紹介がされて、その7種の具について書かれてるんですけれども、ざっとね具の紹介しますと、かんぴょう、しいたけ、卵焼きかだて巻き、そしてうなぎ、 桜伝武、きゅうり、エビっていう風に紹介されてるんですよね。でそれぞれに、具材の意味っていうのがあって、でこれ拝見しますとね、本当にあのお正月料理のような感じもする。本当にこうなんていうのかな、縁起が良くて、でその新しいこう始まりへの願いっていうところでね、なかなか素敵なのでね、一つずつご紹介していきたいと思います。まずかんぴょう、細くて長いので、長寿祈願縁結び、椎茸に、まあ、甘辛く煮た椎茸ですけれども、傘の形が陣傘に似ているので身を守る、卵焼きまたは伊達巻き、これはねなんか想像できますけど、黄金色で金運上昇、伊達巻きは巻物に似ているので知識向上、うなぎ、うなぎ登りに通じて、上昇出世で、このうなぎっていうのがねやっぱりとってもこう関西らしいと言いますか。で私が関西に住んでた時に惣菜の仕事をしてたんですよね。でその時にね握り寿司をやっぱり作っていくとね、日本木さん関東はアナゴかもしれんけど関西はうなぎやからなってね上司に言われたりとかしてて、あうなぎ文化なんだっていうことをねすごく思い出しました。さあそして、桜伝武は鯛などの白身魚をほぐしており、春を象徴する、桜色でめでたい。そう鯛もね春の魚ですしね。で、きゅうり、きゅうりの中から九の利を得る、あこれ初めて知りましたよ。そしてエビ、これはねお正月料理でも言われますが腰が曲がるまでの長生きということでね、それぞれに縁起の良さ、意味があるということで、こういったものをですね本当にそのままお家での太巻き寿司巻き寿司に応用するっていうのもねバッチリじゃないかなっていうふうに思いますし、また、なんかねおすすめの具ありませんかっていうお便りだったので、もう少しですね共有していきますと、これはねコンビニエンスストアを代表してねローソンさんの、ウェブサイトのメニュー紹介からちょっとね、共有させていただきたいかなと思います。ほうまき、これはね何種類もやっぱりあるんですよね。で、今のお話のようにもう7種の具っていうのがあって、7種具材のほうまきっていうことでね、ローソンでは厚焼き卵、高野豆腐、焼きアナゴ、きゅうり、おぼろ、かんぴょう、しいたけということでね、まあ本当にスタンダードで美味しそうな一品ですよね。でそれとはまた別の種類で豪快キングサーモンというのもありますね。これはキングサーモン、厚焼き卵、きゅうりということで、まあ、シンプルな3種の具が入っていますけれども、これもとっても美味しそう。そして、焼肉トラジ監修のですね黒毛和牛カルビ焼肉恵方巻きというのもあって、まあ、これも美味しそうですね。具材が4種類ですね。味付け、牛焼肉、厚焼き卵、小松菜のナムル、キムチということで、これは本当にビビンパをねそのまま巻き寿司にしたような、これもまた美味しそうな一品です。で、あとは人気がすごくありそうだなっていうことで海鮮恵方巻きっていうのもね売ってるものだととても人気があるかと思うんですが、まずですね、入ってるのが厚焼き卵、漬けマグロ、アトランティックサーモン、きゅうり、イカ、エビ、カズノコ、カズノコのことでしょうか。ということでですね、ここでもね美味しそうな具材ね7種入ってるんですね。なので、まあ、こういうこう大きく売ってるものだとまあ、スタンダードなねこう椎茸やかんぴょうがこう甘辛くてっていうもう昔ながらの中巻き太巻きっていう感じのものもあれば、それ以外だともう人気のあるところでいうと海鮮恵方巻きとかですね、で先ほどのように牛焼肉が入ってたりとかですね、あとはこうカツ巻きなんかも結構あると思いますよね。ヒレカツを巻いてるとか、あるいはエビフライ巻きとかですね、結構ね何をこう巻いてもやっぱり美味しいっていうところがあるかなと思うので、これは本当にねいろいろ工夫してお家でのこう、ね、行事食の楽しみという広げ方ですごく素敵なんじゃないかなと思いますね。よかったら参考にしていただきたいなと思います。さてここでですね私からの私が作っている具材っていうのも少しご紹介していきたいと思うんです。ただですねとてもスタンダードなのでまあ、参考になればしていただきたいなという感じでご紹介していきます。私はですね巻き寿司を作っていくときにはだいたいですね2タイプっていうのがあって、 一つが、まあ、スタンダードな先ほどのこう椎茸甘辛く煮てるようなのが入ってるようなやつ。そしてもう一種類がねサラダ巻きなんですね。だいたいね巻き寿司を作ろうってなるとこの2種類っていうのを想定するんですけど、どんな、ものを入れてどんなこだわりっていうほどでもないけどあるのかっていうのを少しご紹介していきます。まずスタンダードバージョンなんですけれども卵焼き、何を置いても卵焼きですね。でこれはね結構やっぱりね大きく入るように、まあ、もちろん太く焼くんですけれども、卵これはね絶対に欠かせないっていう感じ。皆さんもそうじゃないかな。そしてもう一つね欠かせないのがねカニかまぼこなんですよ。これはお寿司っていうものにもすごく合う気がするし、あと彩り的にもね本当によくって、卵とねカニかまっていうのはもう入ってるとやっぱりとってもいいなっていう感じですね。で特にカニかまぼこは近年ですね材料高の影響で1本がね結構細く本当に見るたびにちょっと大げさかもしれないですけど見るたびに細くなってるかなぐらいの勢いでちょっと細くなってしまってる毛があるんですけれども、そういう場合はですね2本重ねで置いたりとか、あとはですねもう今日あたりもそうだと思うんですけどスーパー行くとですねもう太巻きセットみたいな具だけのこう便利なセットを鮮魚コーナーで売ってるんじゃないかと思うんですよね。でそうするとねもう巻き寿司用のカニカマで入ってる場合もあって、要はね海苔の丈にも長さが合ってたり、あとは太さもねすごくこうゴージャスな太さな場合もあったりしますし、またカニかまぼこ単独でもですねこう1本入りのものでねすごくこう食べ応えのある太めのもの、例えばサラダしたらばみたいな感じのものも売ってたりするので、ちょっとですねカニカマ好きな方はそういったねリッチなカニカマなんか入れてもねすごく気分的に上がってくるんじゃないかなと思いますね。卵カニカマときて、あとキュウリですね。であとはもう一つは椎茸を甘く辛く煮てっていうのはねこれは結構入れるかなというふうに思います。でこの時椎茸はですね結構ね本当にしっかりとした濃い味で煮ておきますとね本当にこう他の味がこう割と淡めな味なんですけど、このね椎茸がしっかりと甘辛いと全体的にすごくなんていうのかな引き締まってまとまりのある味になるかなって私は思ってるんで、椎茸はね結構大事な感じがしますね。ということで大体ねこの4種類で他に何かあれば入れるかなっていう感じですね。そして、もう1種類がサラダ巻きの方なんですが、ここでもですね登場するのが卵とカニかまぼこは欠かせない、そしてキュウリも欠かせないっていうことで、だいたいスタンダード版とねこの3つっていうのはね重なるんですけれども、それ以外ですとですね、ツナマヨ、ちょっとねツナをこうマヨネーズで、ちょっとねこう混ぜたようなもの、色的にはそんなに目立つこう色味にはならないんですけど、多分ただいただいた時にねすごくこうマヨネーズの合う美味しさっていうのがやっぱりツナマヨってあるかなと思うので、ね、入れるとねちょっと嬉しいなと思いますね。あとはね、よく入れるのがねチーズなんですよ。私プロセスチーズで、例えば切れてるチーズなんかがね知られてたり、あとはこう四角い4つ入りの一口サイズのチーズ売ってたりすると思うんですけど、ああいうプロセスチーズをですね切って入れるのことはねすごく多いです。子供の頃のお弁当にですね母が作ってくれたね海苔巻きにね結構キュウリとチーズっていう組み合わせで入ってたことがね結構あって、すごくね好きだったんですね。だからその流れでもうサラダ巻きっていうとねチーズはねもうほぼ必ず入れてる感じですね。でスタンダード版和の甘辛い、椎茸になんかも入ってるんですけど、そこにもねチーズ入れても別に私はね全然美味しいなと思っていただいてますね。さあそして、サラダ巻きに話を戻すと、あともう一つですね時々入れているのがね人参サラダを一緒に入れたりしますね。でこれはよくキャロットラペってねご存知の方多いと思うんですけど、もういわゆるフレンチドレッシング味で千切りの人参をこうあえたようなサラダの、そういう味のサラダなんですけど、まあ、あえたものをねぎゅーっと絞って水気をね切ったものをね一緒に巻いて、います。で、まあ 丸かぶり寿司、恵方巻きの時はねそのままこう かぶりつくのであんまり、気づかないかもしれないんですけど、普通にスライスしてあの太巻き寿司をね切っていただく時っていうのはね、この人参の赤っていうのもねなかなか、歯ごたえもいいしね、色味も鮮やかで、ね、なかなかいいかなっていうふうに思いますね。でこれ以外ですと本当にあのレタス、いわゆるグリーンリーフみたいなものをちょっと入れたりっていうことで、サラダ巻きって美味しいかなというふうに思います。もう本当にこれ以外にあの本当にねヒレカツがあったりとか、あとはねエビフライ入れたりとかね、そういったようなことでもすごくあの美味しいかなと思うので、本当にねバリエーションはいろいろかなと思いますね。で先ほど、7つの具材っていうところのねあのお話で伝部っていうお話があったんですけど、伝部もねあのスタンダード版に入ってるとやっぱり色がねとても鮮やかで春らしいし綺麗だなと思うんですね。で売ってますし、そういったものを使ってもいいんですけれども、あともう一つですね、アクセント的にそういうこう 色の、アクセントっていうことで言うと飛びっこですね。で飛びっこはですね、私があの大手の料理教室で講師をやってた時の同期に飛びっこがすごい好きな人がいて、結構ね何にでも飛びっこ入れ、あのまあパスタでもねおにぎりでも何にでも飛びっこ入れる人がいたんですけど、あのその人のおかげでね、あ飛びっこってこういうもんなんだっていうあのことを知ったんですが、飛びっこってねあのお寿司の種のを買おうと思って鮮魚売り場行くとね結構あのちっちゃなこうケースに入って売ってたりするんですね。で飛びっこっていうのはトビウオの卵なんですけど着色されていまして、あの本当にイクラのような色合い であとはね卵自体がもっとちっちゃいので、あのプチプチっとした食感とあの味もついてますし、本当にねあの色もこうアクセントになって、味わいも食感もアクセントになるっていう感じなんで、海鮮巻きとかですね、あとサラダ巻きなんかでも合うんじゃないかと思うんですが、そういったアクセントが入るっていうのもまたねあの一工夫で美味しくなるポイントじゃないかなというふうに思います。ということで本日はですね、テーマリクエストにお答えしまして、恵方巻きの具材、のり巻きの具ということでお話をしていきました。ぜひですねあの寒い毎日が続いている中で、春に向けてちょっとこう美味しい、巻き寿司を作って家族みんなでですね、これから春に向けてのこう願いを持ちながら、ね、いただける、いい食卓にヒントになればなと思っております。ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。この放送料理が楽しくなるラジオは料理や日常の食についてお話ししています。さあそしてですね、先週末、土曜日なんですがお知らせしました YouTube ライブですね、あのおかげさまでですねあのインスタライブと一緒に同時に開催をしたんですけれども、とてもね和やかであったかい感じの楽しいお話が広がる場になりました。でご参加いただいた方ありがとうございます。そして、まだちょっと聞いてないなけどちょっと興味あるなっていう方はですね、YouTube の方がアーカイブとして公開されていますんで、よかったらながら聞きでも本当に聞いていただく見ていただければなと思います。今回は、この放送の数回前にご紹介しましたシャトルシェフをですねせっかくなのでちょっとお見せしながらですね保温調理をしながら本当にお話を進めていったという初の試みもしているので、よかったらねぜひご覧ください。で、またですね、YouTube ライブは毎月1回、開催したいと思いますので、今月もですね2月に入りましたけれども今月もまた、開催の折には ご案内させていただくので、よかったらぜひご参加ください。また、当方ではオンライン専門の料理教室をやっています。定番料理教室としましては、切り物集中トレーニング切りトレっていうことで、これは参加した方ね本当に上手になられているので、切り物がちょっと苦手だなとかね、これから料理を始めたいんだけど切り物を押されたいなっていう方はねオンラインなんですけど本当に上手くなりますので、よかったらご参加ください。そしてですねその他講座としては、するする決まる献立プランニング講座っていうのもね、これ、とても好評でございます。こちらもやってますし、あとは2月は、日本茶、鹿児島茶2種類の飲み比べで、急須での美味しい入れ方をしっかり学ぶっ ていう、そういうイベントレッスンも、企画しています。でこちらなんですが、今回ですね、鹿児島、茶業会議所さんのご協力によってですね、えりすぐりの深蒸し茶、南側のですね、鹿児島県の南側の深蒸し茶、そして北側の、蒸しが浅め、浅く蒸しているお茶ですね、香りが良くてね、旨味が強い、とても美味しいお茶2種類を私の方でお申し込みいただいた方に、事前にですね、当日の教材茶としてお送りしての、一緒に入れるっていうね、入れ方もしっかり身につくっていう、そういう内容になっていますので、興味のある方ぜひこちらもご覧ください。ということで、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。